その前から、ワードプレスはずっとうちブログで使ってたので、はい、商用ブログでですね。はい、それに、要は、もう一個サブのアカウントを作ってっていうのを、ずっと依頼してたんですよ、その管理をしてるところに。ただそこがすっごい仕事が遅くて、1月頭に間に合わなかったんですね。でも、私は絶対1年間で50回配信しようが先にあったので、これ1月にはもうスタートしないと50回ならないでしょ？
ですね。
うん。だから、まあ、とりあえずアンカーでやってみようよって、やったんですよね、最初。サーバーが出来上がってすぐ、iTunes に登録したって感じですよね。
それでまあ実際そのまあ第1回目をこう収録して配信してみて、その番組という形で喋ってみて、どうでした？その感想というか、やってみて。
ですね、最初の1回はもうマンモグラフィーを話そうっていうのは決めてたんですけど、私そもそもあまりこの原稿を作ったりして話すことがないので、あれだらって喋ってるんですよ。
それは今もそうですか？
今はね、なんだろう、リスナーさんからの質問に関しては、ちょっとやっぱ調べて、
はいはいはい、
メモぐらい作るんですよ。でも最初のうちというか、まあ、半分ぐらいまでは、全く月光もメモもなく、だらって喋ってるんです。
さすがというか、すごいというか。
だから、これが、やっぱ授業を15年近くやってる、の賜物だなっていうのは自分でちょっと、なんて言うんでしょうね。こういうことができるようになってるんだって再認識したとこですね。
そうですよね。まあ、実際、そういうことを仕事でやってて、その延長線上の番組だから。
そうなんですよ。
これがね、全く違う内容の番組だったら、まあ、なんか準備とかあったかもしれないけど。
そうですね。多少、まあ、一番最初多少緊張したとは思うんですけど、でも皆さんが言うようなスイッチとかが私なくて、とりあえず撮ろっかって、今日何喋るって、ああ、じゃあそれ喋ろうかって言って iPhone 前に置いて、こんにちはってスタートするんですよ。
人によってはやっぱスイッチ入らないと喋れないとか。
そう。
あります、
ね。それはないですね、なんか。
言われてみれば自分も特にスイッチないんで。
そうですね。うん、一人で喋るとかだとこうね。
そうですね。だから片隅もキタキタカフェも、とりあえず、さあやるかぐらいな感じでいつもやってるんで、うんうんうん。それでもね、最初はやっぱり緊張は、まあしたと思うんですけど、
う
ん、
で、
撮って配信して、まあ自分でもチェックというか聞いて。うんうん、
聞いてみて、特になんでしょうね。その、一番意識し始めたのは、聞いてる人がいるって分かった時点からですよね。それまでは別に今までも自分の授業を録画したり録音したりとかっていうのは普通にやってたので、公に流しちゃったなぐらいの感じしかなかったかなと思いますね。
まあそうだよね。当然第1回をね、収録して配信した段階では当然まだ誰もいないわけだから。
そうそうそう。誰かが聞いてくれてる実感とかも全然なかったので。
まあそれが、だんだんツイッターなり何なりでね、反応が出てきて。
そうですね。反応をいただいて。でもね、その反応を感じ始めたのもかなり行ってからですよね。3、4ヶ月経ってからじゃないかな。で、そもそもうち感想があんまりもらえない番組で、感想というか、一応お手紙フォームを作って、そこに来たものは全部、放送に載せてるんですけど、いや、あんだけしか来ないんですよ。
それ言えばまたちょっと内容がね、内容だから。
そう、それもあるかもしれないんですけどね。まあ、ハッシュタグが増え始めたのも、もう後半に入ってからですもんね。感謝祭以降ですよ。ハッシュタグがバーって上がるようになったのは。
まあ、そうですね。もちろん自分を見てて、まあ、その感謝祭の前もね、いろいろこうツイート、ハッシュタグとか見てたんですけど、確かにあのあたりぐらいからもう本当になんかフルスロットル状態でガーっていってましたね。
だからもう3ヶ月前、4ヶ月前でしょ？その辺ってことは。9月だから。
もう終わりが近づいてきたというのをリスナーの方々もこう実感してきて。
そのくらい からですよね。逆にこう、あ、ちゃんとしなくっちゃって思い始めたのが。だから、ここ数回とかの方が、ちゃんとこう、考えて話してる感じがしますね。ごめんなさい。
いや、じゃあ、11月までの配信は、あんまり出なかったのか。
いやいやいや。
まあ、そういうわけじゃないですよね。
ないですけどね。うん、一応、こう、そうな、でも、裏を、最初のお手紙を、なんだろう、トークテーマ募集を5月にかけたんですよ。
はい。
で、そのトークテーマが来たあたりは、ちゃんとこう、調べをしたりとかですね。間違いがないかどうか、ちょっとチェックしながら話したんですけど、感謝祭終わった頃にもう一回トークテーマ募集したのは、やっぱりちょっと難しい話とかが結構テーマでも上がってきたので、うん、下調べもちゃんと1日2日かけてやったりとかですね。私にしては真面目に話したかなって気はしますね。
まあその点でもそのね、お仕事の延長線上の内容でもあるし、
もうもちろんもちろんそうなん
ですよね。
うん、知ってることの裏付けって感じですね。
でその番組のコンセプト自体が例えば、うん、自分がやってる番組とかと違って、はい、まあある意味こう専門的な知識と、あとまあ実用的というかこう役に立つ情報というんですか、はい、そこの提供というところがあるので、はい、それに対してこう感想を送るのもやっぱりリスナーとしてもなんか確かにハードルが高いというか、他の番組と比べると、ちょっとこう実用的なあれだから、そのコメディとかね、お笑いとかでもなければその、映画の感想を喋ってるとかそういうのでもないから、そこはちょっと難しいところが。
やっぱりね、男性が多い、まあツイッターをやってる、ポッドキャストを聞いてる、すべて男性が多いんだと思うんですけれども、女子からの反応がないんですよねっていう話です、ね。
言ってましたね。
あでも、ここのところのトークテーマ、何人かやっぱ女性の方が送ってくださったりとか、そうですね。あとは、トキマッシュのイベントに先日ね、ちょっと行った時も女性の方から聞いてますっていうのを何か言ってくださったのは、あ、よかった、女子聞いてくれてたとかって思って。
まあそれでもなんか他の番組もそうですけど、知る限りやっぱりリスナーの比率とすればやっぱ男性の方が。
圧倒的に男性多いと思います。ね、はい。
なんでかなという気はするんだけどね。
環境的にどうなんですかね。まあでも、主婦の方とかがね、その家事の間に聞いたりとかあるけど、多分知らないんですよね。そのコミュニティがやっぱり男性の方が広いじゃないですか。社会的にも、外に出てる方が多いでしょうし。そのコミュニティの中で、ポッドキャストっていうのが一つ出てくれば、もっと広がるのかなと思いますけどね。
まあ、なかなかね、その、イベントに行くとかなると、ハードルが高い部分がね、うん、例えばその主婦の方で子供さんが小さかったらいけないとかいうのはね、はいはい、本当にあるけれども、ね、うん、ただまあその聞いた感想を、まあ番組にメールを送るっていうのはまたハードルが高いんで、
うん、
まあ、そのツイッターでちょこっとハッシュタグつけてつぶやくぐらいであれば、うん、まあ別に男女を問わずできるし、実際感想を書かれてる女性の方もいらっしゃるけど、うん、
はい、
それでもタイムライン見たら、どの番組もやっぱ男性の方が。
男性が多いと思いますね。
別にそのね、内容そのものが全ての番組が男性向けというわけでもないのに、なんでだろうという気が、まあ多少はするんですけどね。
そうですね。
ちょっとそこ
が
ね。
まあなんかその発信するってことも女性よりも男性の方が得意なのかもしれないですよね。
まあそれでも、ほら、女性二人組の番組とかも結構あるじゃないですか、ポッドキャストって。うん、
はい、
で人気が高いね、ゆとたわとか。
ゆとたわとかね。
ね、うん、あるし。いや、リスナーおるかもしれないけど、なんかやっぱこう、表面に見えてこない？
そうですね。うちはどうなんでしょうね。多分潜在的なリスナーとしては女性結構いると思うんですよ。生徒さんの、iPhone 取り上げた私みんなに購読させたりとかしたんでですね。あと、まあ、聞いてますよって。口頭で言ってくださるお客様とかもいるので。
それ、バンタナさんがやってる以上になんかすごいことやってます、
ね。いやいや、生徒さんにはほら、ちょっとお勉強になる部分もあるじゃないですか。
いや、そりゃそうだけど。そこまでやってるとは。
ここにあるから、これこれ、みたいな。購読 P みたいな。
正直、やっぱり知られてないですね。まあ、そもそも男女を問わず。
そう、 うん。知らない。みんな、ポッドキャストのあれ捨ててますからね。 捨ててないです。あの、アイコンが元から入ってるんですけど、はいはい、アプリ自体捨てちゃってるっていう。
この前のもうオルネポの最新回の中でもちょっと話出てましたけど、うん、先週下関にバンダナさんのコーヒー飲み行って、はいね、まあそこでバンダナさんのこう知り合いの方がいらっしゃって、うん、で、自分とモメノさんをこのポッドキャストというのをやってる人たちですと紹介していただいた時に話すと、やっぱり知らないんですよね、皆さん。
そう、なんでしょう
って。iPhone でアイコンも別に消してもないのに。
おー。
うん。あのなんかちょっと気にはなってました、みたいなこと言われてて、いや、こうやったら番組が探せますから、で、オルネポがこうやったら出ますから、みたいなことをして、あ、こんな風になってるんですか、みたいな感じで、やっぱり、うん、知られてないなって、知られてないっていうことは十分知ってるけど、ね、やっぱし知られてないっていうことは改めてこの前実感しちゃったんですけどね。もったいないですけどね。
そう、だから、まあ、だから無理やりにでもこう、聞いてもらったらいいかなと思って、とりあえず ね、
そうですね、
周りの番組ぐらいは、皆さん繋がって聞くようになってるみたいなんでですね。
あと、それとやっぱりその、YouTube とか、なんでしょう、ツイキャスとか、うん、ニコ生とか、うん、ああいうのに比べると、多分一番あれなのが、iPhone のやつとその Android って、アプリが別でしょう、はい。あれが多分一番いけんのかなという思うんですよね。
まあ、もともとポッドキャスト自体はアップルがスタートしたものなんで。
他のね、アプリ、まあ、それ例えば SNS のその Twitter とか Facebook でもいいけど、うん、それはもう Android だろうが、iPhone だろうが、メーカーとか関係なく、
ね、
みんな共通のアプリなのに、ポッドキャストだけがそこ統一されてなくて、まあ、とそれ以外にも、まあ、アンカーもあれば、なんかラジオトークとか、
ね、
オーバーキャストとか。
配信できるもの、ね、聞けるものを、
いろいろ、
ね、
逆に細かくありすぎて、ね、なんか、かえってそれがいかんのかなって気にはなるんですけどね。
そうですね。もうちょっと統一されるか。まあ、Google も Google ポッドキャストっていう名前で一応、今はアプリが入るようになったから、基本どのスマートフォンでも聞けるとは思うんですけどね。
それこそ Google で今検索したら、その検索画面の中に、ポッドキャストのエピソードがもう表示されるように。
はいはいはい。
変わっては来たので、まあもしかしたら何かそういうの見て、あれこれなんだろうと思って、ポチッとしてくれる人がまあ、多少ないともいるんじゃないかなと思うんですけれども。
いると思いますよ。で、多分ね、Google で検索しても、iTunes、iPhone の、iPhone? なんだろう。ポッドキャストが行くみたいですもんね。今。
あそこがちゃんとね、反映されて、行けばいいのかなと思うけど、まあ、なかなかね、うちの番組で何回も言ってるけど、なかなかポッドキャストというものが知られてない、このね。
ね。
この、なんて言うんでしょう。悔しさと腹立たした、腹立たしたじゃないな。いや別にうちの番組 に限ることじゃないんですけど、これだけ本当に楽しくて面白い番組が山のようにあるのに、なんかもったいないなと思って。
でね、
本当、いや、そうなんです。無料なんですよ。まあ一部今、その有料化の話とかやってるところもあるけど、まあそれはそれとして、まあほぼほぼもう 99% は無料で聞けるので、みんなもったいないなと。なぜこういうのが全然メジャーに日本ではならないんだろうというのが。
ならないんだろうって。多分、みんなだから画像に寄っちゃうんでしょうね。
そうですよね。だから。
面白い方がね。
いや、それこそ、うちの子供ですらやっぱり YouTube とか、ニコ動とか見てるけど、多分、ポッドキャストは全く、はいはい、おそらく存在すら知らない。
そうなんですか。そこは言ってないんですね。
言ってないです。言いませんよ。いや、自分の子供に聞かれるとさすがにね、まあいや、聞かれてまずいようなことは言ってないけど。
言ってないけどって。まあ確かに恥ずかしいっちゃ恥ずかしいです
よね。さすがにね、恥ずかしいですね。家族に聞かれるのはちょっとね。だからうちの妻もなんかやってるぐらいは知ってるけど、多分聞いたことはないですよ。
ああ、そうなんですね。うん。音声メディア、私はですね、その有料化の話が、もちろんうちが有料化うんぬんじゃなくて、有料で配信をしてる人たちがメジャーになっていけば、ポッドキャスト注目されるだろうなっていうのを一つ思ったんですよね。
はいはい。
オーディオブックさんとかが今すごい伸びてるっていうじゃないですか。で、その中にポッドキャストがいくつか入ってるわけでしょ？で、お金を払って聞いてる人たちが、あ、なんか これ無料でも聞けるじゃんみたいなのに気づいた時が、ポッドキャストもうちょっと伸びるんじゃないのとは思ってるんですよね。
不思議なことに、まあツイッターとか見てたら、ポッドキャストに関してそのお金が絡んでくるという、うんうん、聞いただけで、えらいあの拒否反応を示す人がいて。
そうそうそう。
あれもなんか不思議だなと思って見てるんですけどね。
う
ん、
私は別に収益できるんだとすればいいって思ってるんですけど、だからそれ、うんうんじゃなくて、その有料で配信してるところでポッドキャストが目立てば、あ、無料もあるんだったら無料聞こうってみんな思うと思うんですよ。
そうなんですよ。
でしょ？だから、別に、いい番組はそれはお金出して聞きたいっていう人もいるから、有料化は有料化でいいんじゃないかなとは思ってますけどね。そこにお金を払う人がいれば、それでいいわけですから。
実際自分最近は、桜通信のあの過去回ってまとめて、特典音源付きのやつ、600円ぐらいで売ってるんですけど、あれ買ってきっと聞いてるんですよ、面白いから。
そうですよね。
あれは全然お金払って、いや、これだけ結構な時間入ってるんで、もう十分元取れるわ、と思って、聞いてるんですけど。
だから、そう、お金払って聞きたい人がいるのであれば、別にそれを、なんか、言う必要はないんじゃないかなって思ってるんでですね。
ただね、まあ、これ日本人の体質なんですかね。なんか、お金を、お金がないとかいう話はみんな喜んでするけど、お金を何かでこう儲けるとか、稼ぐとかいう話は、なんかしてはいけないとか、する人前でするのは恥ずかしいことだとか、なんかそういう意識って日本人にあるな。まあ前々から思ってるけど、なんか、ポッドキャストでもそういうのがあるんだと思って、まあそれはね、いろんな考え方があるし、別に、いや、もう絶対有料化は嫌だとか言う人は、別にそれはそれで全然構わないし。
そうです、いいじゃない。ね、というか。無料で聞ける分があるならそれ聞いとけばいいわけだから、ね。
いや、だからもう圧倒的にね、99% は無料で聞けるんだから、全然いいんだけど、なんでそんなにしゃかりきに否定するようなことを言う、意見を出すんだろうという人も、まあ中にはいたりして、まあまあそこはね、言論の自由だからいいんですけど。
そうそうそう。まあまあ、好きに言ったらいいけど、私たちは、お金の中で経済活動してるわけだから、お金使ってね。いいじゃん、儲ける人は儲かったらって思いますけど。
正直言えば、
かかってますよね。
ね、実際無料、聞く方は本当に無料。まあ、電気代とかあるにしても。
そうそうそう。
無料だけど、スマホ1台あれは聞けるけど、
うん、
やる方はやっぱそれなりに、機材買ったりとか、
うん、
うん、まあ、準備したりとか、ね、収録する時間とか、ね、編集する時間とか、
そうそう、時間使ってね、
労力かかって、うん、それだけ使うね、時間と労力を、その本業の方に回せや、それこそ、時間給計算したらこれぐらいの金になるっていうのあるけど、まあ、それでもね、大半の人は皆さん無料でね、黙々と好きでやってるから。
そうそうなんですよね。ね。まあまあ、趣味だって言ってしまえばそれまでなんですけどね。
それを仕事でやるっていう手ももちろんあるだろうし、
うんまあ、うちは半分仕事だから、本当に。そうの、そうなんですよ。だから、ちょっと、やっぱりね、趣味でやってる人たちから、まあでも、まあ、半分趣味みたいなもんですけどね。うちはお金かけてないですしね、収録機器にも。
お金問題という言い方は変だけれども、これは今後やっぱり、ポッドキャストというものが日本でもっとメジャーになっていくということを考えれば、絶対避けては通れない話だし。
そうですよ。だよね、YouTuber が、すごい、お金をもらってるとかっていう話になるならね。
で、そっちについてはみんな非難する意見ってあんまり聞かないし。
ないんですよね。
で、ほら、例えば小学生の子供にアンケートってなりたい職業はとなると、YouTuber が上位に行くみたいな。
そうそう。
お金になるからと。
うん、
そのあたりはね、肯定的に捉えられてるんだから、別に、ポッドキャストが有料かって言って別に、月にさ、何万円も払わないかんとか、そんな話じゃないよ、
う
ん、ということですよ。
そうそう、
たかが知れてるやんと。
うん、
も
う
それも一部の番組だけでしょっていう話で。長いスパンで考えたら、やっぱりある程度のね、経費の補填とい いう意味でも、なんかそういう仕組みはあった方がいいとは思うんですけどね。あとそれを活用するしないは配信する人の自由なんで。
うん。まあ、だからほら CM とかでいいと思うんですよね。それだったら番組自体がどうこうじゃなくて、後付けの CM ですね。いや、はいはい、アンカーとかそんなんじゃないですか。
ですね。
うん。だそんなんで収益化できるんだったら、例えばスポンサーがつくとなると、番組の内容がとかっていう方がいるのであれば、 後付け CM。YouTube もそうでしょ？後付け、ね、後付けとか、ね、はいはい、先にバッと CM 流れてとか。まあそんな感じの収益化になっていけば、あまりみんな目くりじら立てなくてもいいのかなとは思いますけどね。
まあなかなか難しいでしょうけど、まだまだやっぱり、アメリカに比べると、ポッドキャストというものがまだね、日本は発展
されてないからね。
でもなんか、ずっとネットで検索すると、10年ぐらい前の記事でも同じのこと言われてて、全然変わってない
かな。まあ、そうですね。変わらないかもしれないですね。なんか、ラジオ文化が、日本はどうなんでしょうね。
いや、ラジオ文化自体はあるわけですよね、やっぱラジオ。
あると思うんですよ。
ね、実際あれだけ、ラジコというアプリが、
もう
みんな普通に使うような時代になって、ててみんなラジオやっぱ聞くわけですよね、音声媒体を。
おっしゃったからね。
うん。それがポッドキャストの方にこう結びついてこないというのが、いっそラジコで聞けるようにしてくれればいいの。
いや、それこそ収益の問題が出てきます。
だからそうなんですよ。だからそこで繋げられたら面白いことになるかもしれないなと。まあ、現状無理でしょうけどね。そんなこう思い切ったことがないと多分日本でのポッドキャストって5年経っても今と変わってないような気がしますね。普及率という意味だ。
かもしれないですね、
うん。一部のね、マイナーな分野で、知る人と知るというところで、ワイワイやってるみたいな。
特に素人に関してはね。
そうですね。
これ
がまた人によっては番組同士がワイワイやるのは嫌だ、嫌だっていうか、そういうのまたこの前見て、ツイッターで見たし。
まあ確かにその番組の中であまりにもこう、内輪の話しかしてなかったりすると、ちょっとやっぱりね、初めて聞く人とかだと、あ、なんだ、内輪の話しかしてないじゃんみたいになると、ちょっと悲しいのかなと思いますけど ね。
まあそこのバランスもね、難しいんですけどね。
そんな思うんだったら自分も輪に入ったらいいんじゃないかなって気はしてるんですけど。
まあそれも番組の内容とか形態にもよりきりなんでしょうけどね。そうそうそ
うですね。だから、うちは本当に申し訳ないです。一回だけポッドキャストの会話やったんですけど、なんか、基本私生活の話とか、時事的なものとかって触れないように一年間やってるんで。
仕事の延長線上っていうあれが、まあコンセプトがまずありきなんで、いいでしょうし、うん、例えば時事的な話とか政治的な話とかね、はい、経済の話とかそういうのは自分もその、きたきたカフェだろうが片隅の方でも、そこは元で外して、うんうんうん、いや、そもそも、そんな政治問題とか喋りきるほど知識もそうないし、喋りたくもないし特に、外してるけど、自分たちのまあ、好きなことしか言ってない。
そうですね。
結局も趣味の延長線上の話しかしてないので、
うん、
あと、その中でどうしても、ま、他の番組との、それこそ感謝祭の話とか、いろんなイベントの話とか、名古屋に行って、なんであの時カフェに行ったとかいう話もしてるんで、どうしても、よその番組とかの絡みも言うし、まあ、それはま、しゃあないという言い方も変だけど、
まあ、それは、ね、それがスタイルなのでいいと思うんですよね。まあ、うちはあんまり他の番組さんのことも言ってないし、ま、イベントに、ちょっと言ったよねぐらいの話はしてるけど、感謝祭すら振り返ってないからですね。
そこはいや、きっぱりしてるなと思ってですね。
すいません、大場さんのところを借りて感謝祭の反省会とかしちゃった。
いや、いい、全然いいですけど。いや、もううちを使っていただく分は全然いいんですけど。
いやいやいや。なので多分ちょっと私もリスナーさんを考えると、おそらくあの場にいなかった人たちの方が、なんて言うんでしょう。最初から聞いてくれてる人たちなんですよ。
ああ、ははは、なるほど。
うん。そうなんです。一番最初、うちは、アンカーでスタートして、聞くのにアンカー入れるのは申し訳ないので、スポティファイがバッて入った時に、スポティファイを知ればって流してたんですよね。
はい。
で、そのスポティファイから聞いてくれてる人は多分100人ぐらいいて、最初。
ほうほうほう。
で、その人たち、が、まあ、最後まで聞くかどうかわからないけれども、おそらく、他のポッドキャストも聞いていないだろうし、で、そもそも、そういうイベントとかには来ない、そうだし、って考えたら、あんまりうちわの話しても、その人たちには何にも響かないだろうなって思ってですね。
まあ、確かに。
うん。で、ツイッターもやってないでしょうから、読むお手紙に関してはフォームから送ってくださいを徹底したんですよね。ハッシュタグに関しては番組内で読まないです。なのでちょっとなんか多分今表に出てうちの話をしてくださるリスナーさんたちはとってもありがたい し、それよりも隠れてるリスナーさんたちっていう方がはるかに多分多いと思うんですね。ここまで来て思うのは。
それは本当に間違いなくそうで、やっぱりその SNS を使ってその感想をつぶやいてくれるとか、あと直接メールを送っていただけるって方は、こういう方はおかしいのかな。まあ、氷山の一角みたいなもんで。
そう、いやいやいや、本当にそうだと思う
し。多分全体数の何パーセントとか、多分そんな感じじゃないかなと思うんですよね。それはうちの番組ですらやっぱりそれぐらいですよ。ツイッター見てて、こう、感想つぶやいてくれるとか、なんか言ってくれる人たちって本当に総数のうちの一部の方々だけで、
実際、そうですね、
番組聞いてる中でも、まあ中にはその別に意見は、感想は言わないけどツイッターはしてますよという人ももちろんいるんでしょうけど、本当にもともとツイッターとか何もやってないという人も結構いらっしゃるからですね。
多分そっちがはるかに多いとしか考えられないんですよ。再生回、うち再生回数もあんまり追ってないんですけど、今回ね、なんか、あれに入れてもらったじゃないですか、メンバーの中に。
そう、その話をしようと思ってですね。はいはい、すいません。話があっちこっちでそこにたどり着かなかったですけど。
そんなに聞いてるんだっていうとこですよね。
いや、聞いてるでしょう、やっぱり。
いや、だから、びっくりしたんですよ。本当にびっくりしましたね、あれは。
その意味では、本当に一部の人を、本当にその意見をいただく、感想をいただくって、本当にめちゃくちゃありがたいし、はい、iTunes のレビューとか書いていただくとかね、
うん、
星つけていただくのは、
うん、
いやもう、星1ですら本当にありがたいんですけれども。まあまあ、1はちょっとね、あんまり1が増えると、ちょっとなんとなくダメージは負いますが。
まあ、そう、うちもダメージ多いですよ。結構ね。
ね
まあまあまあ、でも、メジャーになるほど1はつくっていうのを、ちょっと信じて、
ねはい。まあ、信じてね。なんか、うちもたまに見ると、あれ1増えてるっていう気があって、まあ別にいいやと思って。いわゆるサイレントリスナー。
そうなんです、サイレントリスナー。
聞いていただける、毎回聞いていただけるけど、うん、一切表に出てこない人たちが。
うんうんうん。
まあこれ多分ね、どこの番組も同じと思うんですけど、本当に相当数眠ってて。
ね、でも、うちは多分それがものすごく多いんだと思います。
逆に言えばそういう人たちが何かの媒体で、うん、ポッドキャストのはこうですよとか言っていただくと、なんか本当に盛り上がるような。
じゃあ、そうなんですよ。だから、うちで一回そのね、大場さんに CM をいただいて流したんですけれども、はい、そうなんです。あそこで、もうちょっとね、なんかアクションできたらよかったのかなとは思います。もう一回本当はやりたかったんですよ、ポッドキャストの会を。
ほうほうほ
う。うん。ただ、ちょっと、なんだろうな。なかなか難しくて。
ですね。
どこに入れよう。から、まあまあ、ただ、うちのリスナーさん多分、その日に聞いてないんです、配信日には。まとめて聞いてるか、多分遅れて聞いてるかなので、多分情報がうちから流しても、オンタイムでは全然反応が来ないんだろうなっていうのも、なんとなく思ってますね。
そうですね。どれぐらいの番組数ね、うん、登録して聞いてるかにもよりきりだけど。
いや、多分ね、うちしか聞いてないっていう人、山ほどいる気がします。
ああ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。だって生徒さんとかまずそうでしょ。
ああ。で、そういう人でも、うん、オンタイムでは、とか配信したその日曜日には聞けずに。
聞いてないと思います。はい。
月曜日とか木曜日とかに。
まず全体としても、月曜日が一番うちダウンロード数が多いんですよ。
ああ。そうなんですね、うん。
そうですね。で、まあ、今日来たお客さんとかも、あ、ちょっと何回分かまとめて聞いて、あと一個残ってますみたいなことを言ってて。だから、そういう聞き方なんだろうなっていうふうに思います。
自分なんかはダウンロード自体は配信した日にどんどん落ちるってはいますね。
うんうん、
あとはまあ物理的に時間なければ月曜日に聞くとかいうのは当然あるけど。あ、なるほどね。
うちシーサーじゃないので、再生回数が全部出ないんですよね。
ああ、はい、はいはい。
だから本当にどんだけ聞かれてるかわからないので、iTunes コネクトだっけ、
はいはい、
では見れなくはないですけど、あれで出てくるのは、その要は iTunes だけでしょ？ iTunes というか、
ですよね、
iPhone のポッドキャストだけでしょ？だから、 ブログに飛んできてくれてる人いるけど、ブログでも再生回数はわからないからですね。
自分は両方ともシーサーでやってるから、まあそれで再生回数は見れるんで、アンカーは、アンカーだけ、アンカーから連動してる他の、アプリで聞いたっていうのを見れるから、ね、面白いし、よくできてるなと。
ですよね。アンカーはね、今ね、平均7人ですからね、うち。本当に7人しかリスナーいないと思ってます。
うちの片隅の方も今、アンカーでも一応流してるのは、もう、やっぱり毎回今もう10何人ぐらいですよ。
いや、10何人いるのはすごいじゃないですか。うち7人ですよ。
それでもね、だんだんやっぱ減ってきて、まあ、10人いかない時も続いたりして、これいつまでアンカーの配信、今基本は iTunes でやってるけれども、やっぱり、聞いてもらってる人もいるから、こっちはこっちでみたいな感じですけど。
そう、ゼロじゃないからね。うち、しかも一回 Spotify から落ちたんですよ。それ Twitter も上げてたんですけど。
はいはいはい。
Spotify から落ちてしまってて、で、一応アンカーに問い合わせて復活したんですけど、私の拙い英語で一生懸命メールをやり取りして、なんかその時にガサって落ちたね。それまではコンスタントに何回、まあ、それでも30人ぐらい聞いてたんですよ。その後ずっと一桁ですもんね。あ、Spotify 落ちたらこんなに落ちるんだ。
あれね、本当アンカーアプリはそういう意味では、そういう意味でもよくできてるんですね。その配信数公開しても。
そうそうですね、あれ、ね、私と大場さんが登録をって言ってる時だけ行かなかったですよね。あの後登録した人はちゃんと iTunes 行ってますもんね。
そうなん。ところは結局、シーサーから iTunes ということをまた新たに片隅はやり直して、そうそうそう、まあそれはそれでいいんですけど。
まあうちもそうですけど。
まあなんかいろいろよくわからない仕組みもありますけれども、結構ちょっといい時間になってきたんで、はい、そろそろ締めの方に行きたいんですが、はいはいはい、まあ、だいぶちょっといろいろ聞かせていただいたんですが、はい、うん、あとですね、もう多分これ最後にお聞きしたかったのが、
はい。
リスナーの皆さんが本当に今一番気になっとるのが、まあ、今年でおじまじょが終わって、はい、じゃあ、この後この番組とか、うんうん、あるいはその、まやさんとまゆは今後来年からどうなっていくの、どうするのみたいな、多分そこを一番気にしてらっしゃるんではないかと。
はい。
あ、番組の方でもね、お話しされるとは思うんですけれども、は
い、いや、何も決めてないですけど、とりあえず終わります。終わりますは決まってます。終わるのはもう決めてて、で、私は一応、なんだろうな、もう、キラキラでの授業もぐっと絞っていくので、今後は。
はい。
基本、もう、まゆがそこをついでやります。
はい。
私は、もう、ポッドキャストはいいかなって思ってるんですが、まあ、ただ、ね、こうやって時々お声をかけてくださる方がいるし、いくつか、いくつもないな。一つ二つ番組さんから声をかけていただいてるので、一応ゲストという形ではどこかに出たりってことはあるかもしれないです。で、まゆゆは、私はちゃんとももやに言ってオルネポに出してもらうように言いなさいって言ってるけど、まゆゆが動かないことには始まらないので、なんかやってほしいなとは思って。ってます。
まあそうですね。間違いなくまた自分がお声掛けしますので、まやさんにご負担なければまた折を見てですね。
いやいやいや、ただ本当に私呼んでなんか面白いかなっていうの。
いや、単に自分が喋りたいだけですからいいです。
それいわゆるオルネポですよ、最初の。
ついでに配信するみたいな。こういう自由度が高いところはやっぱポッドキャストの強みですよね。
そうですね、うん。自由度高い。自分の番組が自由度がすごくなかったので、なんかこう自由に話をさせてもらえるっていうのはありがたいなと思いますね。はい、
そしてあとね、まやさんはちょっとさっきも言いましたけれども、来年は頑張って婚活にね、勤しんでいただく。
婚活、まあ、婚活というかですね、なんか、そんな、なんだろう、恋愛してる暇とかもなかったんですよね、ここ数年。まあ、せっかく独身だし。
話伺ってると、やっぱ相当壮絶に仕事もね、はい、あれだったし、よう、まあ、ここまで、でも今年ほら、ちょっと体調崩して、その帯状疱疹が出たとか、声出なくなったとか、あったじゃないですか。
はい。
いや、だからもう本当にもう、体は本当に壊す前にもうやめとかないと。
うん、いや、まあ、ポッドキャストをやったからとは言わないですけど、確かにポッドキャストで、こう、負荷がかかっている感じは自分ではあったので。 まあね。まあ今年が限界だった、1年が限界だったなと思います。っていうかまあ1年でゴールを決めてたからこんだけ走ったっていうのはありますけどね。
確実にね、毎週日曜日に配信しないといけないっていうのは、やっぱりきついっすよね、
はいはい、うん。まあ短いからね。番組が短いからそんなに、
う
ん。
とはいえ、
ちゅうこともないですけど。
やっぱりそこはきちんと責任感持って、もうなんかちょっと今日きついから今週は休もうとかいうことはしてないわけでしょ。
うん、そうそうそうそう。それはしなかったですね。声出なくてもやりました。
うちのような番組だったら、その気になったらもうちょこちょこやるけど、その気がなくなったとか忙しくなったら、まあいいや、みたいで人に休むとか、そんな番組配信なんで。
いやをやってしまうと多分私は、なんだろう、続けられなかったなって思うんですよね。きっちり毎回出すから、50回やろうってなっただけで。うん、
その、何年も前からまず番組名を考えて、で、まあ去年の、ね、一年ぐらい前にパタパタと決めて動き出して、予定通り50回で終了して、感謝祭とかもあったりして、本当に激動の一年というか、まあ、おかげさまで何て言うんでしょう、自分もその、いい意味で渦の中に巻き込まれて、いい経験いろいろさせていただいて、本当に自分もお世辞じゃなく楽しい一年でしたね。
まやさんと知り合って。そう、いただけると嬉しいです。
はい。うん、まあ別にこれで終わりじゃないんで、さっきも言ったように来年も呼びますので。
はい。お声がかかれば。ちょっと、名前を変えてなんか違うことをしようかなとは思ってますね。
お、名前を変えてっていうの
は、うん、名前を、いやいや、なんか、本当にね、ブログを書けるんだったらブログ書いてみたいな、はいはいはい、ちょっと出てきてて。
ああ。
でも、マーヤでやるのはどうかなって思ってて。
なるほどね。
うん。なんか、違うペンネームかなんかをつけてまたこっそりゼロから始めようかなとは思ってます、ね。
誰にも言わずに、我々もずっと気がつかずに、とか。
まあでも、おじまじもゼロからですからね。
あ、まあそうですね。
よく頑張ったなと思ってる、ね。
いや、本当に、一年間お疲れ様でございましたと。
はい、いえいえ、とんでもないです。
言ってもね、収録ベースではまだ最終回まで至ってないんで、おじまじの方はまだ ね、あと残ってるんで。
22日、っていうかまだ最後を、あさってですけどね、撮りますか。まだ何も考えてなくて。うん。
じゃあ、そういうことで、せっかくなので、あと、まやさんの他何か、まあ、改めて告知というか、お知らせというか、何か、言っておきたいことがありましたら。
これいつ配信？
いや、もうできたら、もう、サクッと来週ぐらいには、配信したいなと。
お手紙を、そう、感想をね、最後ぐらい欲しいなと思ってまして。
言うてますね。
おばさん、ありがとうございます。メール。いただきました。ですね。25日の、12月25日クリスマスですね。
はい。
の夜9時まで、お手紙フォームで受け付けてますので、まあ、聞いた方限定でしょうけど、感想とかね、なんか最後にこれ聞いときたいとかっていうのがあれば、ぜひぜひ送ってください。フォームはですね、ブラックキラキラちゃんにお手紙で検索すると出てきますので、ぜひぜひ、ラジオネームだけで送れますので、送っていただきたいなと思ってます。で、翌日26日のお昼、3時ぐらいなんですけれども、ツイキャスで質問が乗っかってるメールだけは、そこでちょっと答えようかなと思ってますので、よかったら一言二言質問も書いていただけると嬉しいです。そんな感じです。
はい。というわけで、頑張って25日の前にはこれを配信しておかないと、はい、使えない。いやいや、しますします。まだちょっと日にちありますんで。
そう、今のとこね、お手紙15名様ぐらいから。みんな何百も来るんじゃないとか言ってるけど、全然。
いや、でも、それも、おじまじのね、最後のところで、うん、まゆがもう本当に我々を脅すような、
そうそうそう。
ここで、メールが来なければここで終わります。メールが来ればもう一回やります。そんなリスナーを脅迫するようなこと言うんじゃないよと思って。これはでも書かねばならないと思ってですね。大したことは書きませんでしたけれども。
いやいやいや。
送らせていただきました。
嬉しいです。はい。
ということで、収録ベースでちょうど1時間半ぐらい、もう喋っております 、ね。
そうですね。もうぶった切ってください。いらないところは。
まあ、多少は、編集すると思いますけれども、はい。頑張って配信したいと思います。ということで。
はい、よろしくお願いします。
あ、いえ、すいません。長時間、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
は
い、
それでは、本日のゲストは、おじさんの知らない魔女の話の、まやさんにおいでいただきました。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、本日はこの辺で終わりたいと思います。お聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。